本日の使徒言行録の御言葉、テキストの中には、一人の信仰者も出てきておりません。千人隊長、百人隊長、兵卒たち、そして総督フェリクス、その人たちが、パウロを助けようと奔走しているのが今日の箇所であります。しかも、実に迅速に、パウロを暗殺しようと企てているユダヤ人らが、何の対処もできないように動いております。ローマ帝国の軍人たちがしていること、管理のトップである総督のしていることも、結果的に、主イエス・キリストを明かししようとするパウロの目的のために協力することになっております。何とも皮肉なことのようでありますが、これらは、彼らローマの軍人や役人にとって危機回避のための、成り行き上の手立てであったのでありましょうか。本人たちにとったらそうかもしれません。18世紀のイギリスの哲学者にして経済学者のアダム・スミスという人が国富論という書におきまして、ちょっと硬い表現ですが、市場経済が各個人の利益追求により、結果として社会全体において資源配分が達成される。そこに見えざる手が働くというふうに言って、有名になりました。アダム・スミスは神のという言葉はつけてなくて、ただの見えざる手なんですけど、後に神の見えざる手というふうによく言われるようになりました。これは資本主義社会の自由競争を称えるという短絡的な見方がなされて、それがその後の世界恐慌で、その理屈は崩れたと言われたようでありますけれども、しかし、近代経済学の出発点として、法と統治に関する理論と連結して、広い視野から研究されてきているものであります。本日の千人隊長も、百人隊長も、総督フェリクスも、それぞれの思惑や保身などが当然ありながら、パウロを法的に保護し、そして結果的に、ローマで主イエスを明かしするための役割を果たしているわけであります。やはりそこには、経済学とは次元が違いますが、目に見えない神の御手が働いていると言えるのではないでしょうか。さすがローマの軍人、役人、官僚であります。パウロを一ユダヤ人として扱うよりも、ローマの市民権を持つ者として、その法的権利を優先して対処しようとしているのであります。法の支配のもとに従うという近代民主主義のルーツといえるものが垣間見えるわけでありますが、それは現代の世界状況から見ると、 やはり何とも皮肉に見えてまいります。千人隊長は総督フェリクスに手紙をしたため、自分が正当に法にのっとって対処してきているということを訴えています。パウロというこの人物をユダヤ人たちが殺そうとしていたところを救い出し、その権威を確かめるべく、ユダヤの最高法院を召集し、そこで審問した。その結果、問題となっているのは、ユダヤ人の信仰の問題であって、ローマの法では、死刑や投獄にあたるような罪状をこの者に見出すことはできないという結論を導き出している。ところが、彼ら千人隊長が従おうとしている、まさにその法を無視するパウロ暗殺という陰謀が企てられている。その情報を得、千人隊長は直ちにエルサレムに駐留しているローマの軍団の約半分に相当する歩兵200名、騎兵70名、そして新旧約では、補助兵200名と訳されていますけれども、これおそらくこの槍部隊です。槍部隊、いわゆる歩兵というのはこの剣で戦う重装備をしているものですけれども、最後に出てくる200名の補助兵というのは槍部隊というふうにも理解できるんです。実はこの数全部足すと、エルサレムに駐留していたその時のローマ軍の半分を割いているんです。しかもパウロを乗せる馬をちゃんと用意して、総督フェリクスのもとに確実に安全に送るようにと百人隊長に命ずるわけです。しかもです、夜の9時に出発をさせて、いわば夜を徹して移送していくというのです。朝を待てばよいとも思うのに、朝を待たずにもう夜のうちに、夜の9時には出発せよという。そして途中、エルサレムからカイサリアまで約100キロあるんですが、その60キロほど行ったところのアンティパトリスという町で、そこで騎兵70名にパウロを託して、他の歩兵、それから槍部隊400名をが、エルサレムに戻ることに、するわけであります。騎兵70名、いわばローマの最新最強の軍隊、馬を操ってものすごいスピードでこう戦っていく精鋭部隊、彼らが残りの40キロをカイサリアまで護送することになった。実はこれ60キロを徒歩で、どんなに早足で行ったとしてもですね、一晩で行くのにはかなり厳しいんです。 朝夜中の9時に出て朝6時まで9時間走りっぱなしに走ったとしてもですね、このアンティパトリスという町まで着くのも難しいだろうというぐらいのかなりな距離なんです。60キロと言いますと、今の私どものここからですとですね、大月を越えて勝沼あたりまで行く、あるいは宇都宮を越えて、羽生和夫あたりまで行く、高崎を越えて もう少し先まで行く、一晩ですよ。かなりな強行軍であることがわかります。そしてさすがにその歩兵たちの体力のおそらく限界の中で、あとは騎馬隊に任せたということでしょう。首都圏攻略の記者ルカは大変この辺の情報を丁寧に収集しているようでありまして書いてるわけですが、まあ、学者たちは実はルカはあんまりこのパレスチナの地理が分かってないようだと。そんなね、60キロを歩兵たちが一晩で生きるわけがないと、まあ、いろんな意見が実はあるんですけれども、ただパウロを移送するためにそういうかなり強行軍がなされたのは間違いのないことであったと言ってよいでありましょう。この千人隊長の判断は、ローマの市民権を持つ者を裁判にかけて裁くことができるのは総督であって、軍人である千人隊長には法的権限がないんです。エルサレムに総督がいなかったから、千人隊長が総督の代理として今までは動いてました。しかし今ここに至ってパウロの命を狙う暗殺計画までが引き起こされてくる中で、パウロに対する正式な公正な裁判、それはこのユダヤの総督のもとで行うべきものでありました。ですから彼は自分の手を離して一刻も早く総督のもとへこのパウロという人物を届けようとしたわけであります。陰謀が企てられているのが分かっておりましたので、それを阻止し無事に届けることが彼の責任であったわけです。まあ、千人隊長の手紙の中にはパウロを鎖で二重で縛ったことや鞭打ちの刑を持って強制的に自白させようとしたようなことはもちろん書かれておりません。それはパウロがローマの市民権を持っていることを知る前のことでありますから、まあ、知った上での対処は法的に正当性があるんですということをこう前面に押し出しているわけです。パウロの権利をきちんと守るという建前でこの陰謀からパウロを守っていくことになりました。ここまでローマの軍人役人が反応することをパウロはシナリオとして頭に入れてたんでしょうか、織り込んでいたでしょうか。おそらく否であります。パウロにとってもこの救出劇は想定外で、くすしき神の恵みとしか言いようがなかったのではないか。英語の有名な賛美歌に Amazing Grace という曲があります。私どもの賛美歌第2編167番に収められておりますが、その歌詞は公約されています。我をも救いし、くしき恵み、迷いしみも今立ち返りぬと。このアメージングをウィズダム英和辞書 では素晴らしい、驚くほど良い、物やことがびっくりさせるような信じられないほどの途方もないものという意味として出ております。それを屈指機と訳したのは誠に古風でありますけれども、まあ良い訳だと私は思います。逆に日本語でこの屈指機を調べてみますと、広辞苑や大辞林という大きな辞書では霊妙であるとか、あるいは不思議だとか、近づきがたいなどというふうに出てきます。それに対して面白かったのは、新明解国語辞書ではそういう説明はつけずに、怪しいの文語形として、挙動不審の怪しい様のように、ネガティブな意味で記されておりました。霊妙という言葉は日常的にあまり使わない言葉でありますが、意味としてはどうして起こったか不思議で、人間には計り知ることができないほど神秘的な尊さを備えていること、素晴らしく奥深いことと辞書にはあります。おそらくこれらの意味でアメージングと訳していると思われるわけですが、屈指さとは霊妙で不思議なこととしても、それは客観的なで他人事としてあるのではなくて、自分のこととして実存的な事柄としてあるのではないだろうか。もちろん他者における屈指出来事に驚かされ、心打たれることもあるわけでありますけれども、しかしその不思議さ、霊妙さというのは、やはり当事者となってしかわからないものではないでしょうか。自分のこととして受け止めてこそ屈しいと心底思えるのではないか。パウロの本日の陰謀から守られる救出劇は誠に屈しいことと言えるでありましょう。だがこれは彼だけの特別なことであるのか。それこそ私どもが自分の足跡を振り返ってみるならば、答えは否でありましょう。我々がここまで導かれたこと、信仰をいただいてきていること、そこに不思議な、霊妙な出会いが与えられ、助けが与えられてきている。その導きはついに十字架のもとで自分自身と向き合うことに至らしめられた。それは自分でシナリオを書いたわけではもちろんなく、それを偶然というにはあまりに安易すぎると言わざるを得ないでありましょう。十字架が鏡のようになって自分自身と向き合いになったときに、裸の王様になっている自分、無力なくせに虚勢を張っている愚かな自分、虚しさを抱えている自分、儚い虚栄と劣等感に縛られている自分、そんな自分に気づかされていってしまう。しかし屈指さとは、そんな自分に絶望せずに、復活の主イエスがその許しの御手を差し伸べてくださるのを見出し、その御手に全てをお任せする信仰をいただいたことではないだろうか。不信仰の塊のような人間なのに、なお見捨てられず、見限られず、なお御手の中にある、許しの中にある、この主イエスにおいて、詩編139編のこの、なお私は御手の中にあるという言葉が実現していると言ってよいのではないでしょうか。永遠の御国が約束され、永遠御国の嬉しい宴会を先取りして、この礼拝が与えられています。礼拝は天国の宴会の先取り。これも屈しいと言わずに何と言えましょうか。千人隊長も百人隊長も総督も、そして私も皆さんも、十字架の許しの光のもとに復活の主イエスキリストの御手が述べられている。その恵みをともどもに信じ、今日の感謝と賛美を一緒に捧げたいと願うのであります。